女教師のいけない関係。早瀬ライム。私が高校の英語教師になって3年目のこと。退職された先生の代わりに男子バスケット部の副顧問を引き受けてくれないかと学校側から打診された。運動音痴の自分に果たして務まるのだろうか。女子校女子大の出身で汗にまみれた活発な男子生徒の集団には馴染みは薄い。だから教頭に断ろうと。すみません。お引き受けしたいんですが、バスケットのルールさえもよくわからなくて。と控えめに言ったのが失敗だった。顧問の石田先生が熱心に見ておられます。心配ないですよ。まさか桜井先生にバスケットをやるとは言いませんから。
はあ。
それに先生だけですよ。顧問をされてないのは。結局、さりげなく嫌味を飛ばされ、仕方なく引き受けることになった。私が顧問、何より運動部をやりたくないのには理由があった。もちろんそれも教師の仕事の一つであることはわかっている。しかしせっかくの週休2日を学校に奪われたくなかったのだ。私には2年付き合った恋人がいた。彼は大手企業に勤めるサラリーマンで、週末の出張も多い。お互い仕事の都合でなかなか会えないのに、最近の彼とのセックスはマンネリ気味なのか、味気なかった。私は結婚まで真剣に考えていた。だからこれ以上二人の体の関係を悪化させたくはなかったのだ。そのためにも休日は確保しておきたかった。鬱陶しいことになったと思いながらも、とりあえず男子バスケット部顧問の石田先生にご挨拶に行くと、意外な言葉が返ってきた。土日は出ていただかなくても大丈夫ですよ。教頭には適当に話しておきますから。
いいんですか？
ええ、もちろんです。部活の指導は僕の楽しみでもあるんです。
ありがとうございます。
安心してお任せください。
よかった。石田先生はなんていい人なのだろうか。
先生は社会科の担当で、2年の担任を持たれていた。普段は社会科教科室におられることが多く、3年の文系英語を担当する私とは接点も少ない。確か年は30過ぎぐらいだ。顔の面積はかなり大きめだけど、細くて少し垂れた目は本当に優しくて、どこかお人よしそうにも見える。体つきはがっちりした筋肉質。でも意外と小柄で、身長は167センチの私とあまり変わらないのではないだろうか。それでもご自身は学生時代バスケットをされていたようで、ずっと顧問を引き受けられていた。新婚でこの秋にはパパになるらしいのに、こんなに部活に時間を取られて、奥様は寂しがらないのだろうか。男性としての外見はお世辞にもタイプとは言えないけれど、教師としての姿勢は尊敬できる。私は申し訳ないとは思いながらも、このありがたい提案に素直に甘えることにした。しかし、まさかこれが人生を変えるきっかけになろうとは、その時は想像もできなかったのだけれど。それはもうすぐ、夏休みに入ろうという頃。私は自分がバスケット部の副顧問であることさえも忘れ、夏の計画をあれこれと立てていた。すると突然、石田先生がすまなそうな顔をしてやってきた。
実はバスケット部なんですが、夏に軽井沢で合宿をすることになりまして、桜井先生にもご参加いただけないかと。
私ですか？
8月の第1週目です。女子のマネージャーを3人同行させることになったのですが、さすがに男だけの中に入れるわけには。
そうですよね。
部活を全面的に押し付けてきた負い目もある。だから私はせめて合宿ぐらいはと、一緒に軽井沢へ同行することにしたのだ。軽井沢の合宿所は毎年夏の間、学校が借り入れて、各クラブが交代で使っていた。石田先生がそこに行くのは8回目。
だから合宿での3泊4日の過ごし方も心得ておられる様子だった。それに比べて何事も初めての私は、女子マネージャーの仕事を手伝うほか、特にすることがなかった。教師のくせに、暇を持て余していたのだ。私は3年以外の生徒との面識は薄かった。恥ずかしながらこの合宿で初めて、十数人のバスケット部メンバーの顔と名前を一致させたくらいだ。せめて試合形式の練習の時には、極上の笑顔で、頑張って、と手を振り、名前を呼んで応援してあげたい。副顧問の私にできることは、その程度だったから。合宿所では教師の特権とばかり、6畳ほどの畳の部屋を一人で使っていた。慣れない場所に馴染みのない生徒たちとやってきて、気を使うことばかりだったけど、この空間だけはなんとかリラックスができる。肩が露出し、体のラインがぴっちりとわかるブラトップに、太ももがまんま見える短パン。しかもウエストはゴムと楽ちん。こんな不謹慎なパジャマ兼室内着は、教師にふさわしくないとわかっていたけど、夜だけだし、誰にも見られるはずもない。一人の時間は、家にいる時の格好でくつろぎたかったのだ。一日目、二日目の夜にはワイワイと騒いでいた生徒たちも、さすがに最終日の今日は練習の疲れがどっと押し寄せたのだろうか、気持ちが悪いほど静かに眠っている。そして、ようやく明日の朝にはここを出発できる。私は長い束縛からやっと解放される囚われ人のように、その気持ちを軽くさせていた。そろそろ寝よう。テレビすらない部屋ではすることもない。持参した本もすでに読み終えてしまった。帰り支度を整えた私は、押し入れからよいしょとばかり、妙に重くて分厚い布団を引っ張り出した。普段は学校にほど近いワンルームマンションで一人暮らしをしていた。もちろんベッドを愛用。彼が来て気持ちが盛り上がったらすぐに、セックスになだれ込めるようにだ。布団なんていちいち引いてたら、きっと冷めちゃうよね。彼は非常に淡白で、一瞬でもタイミングを逃すと抱いてくれなかった。ちょっと胸元がはだけた格好でもたれかかり、こっちからキスをして、舌をねっとりと絡ませる。そして彼の息遣いと下半身の反応を見ながら、そのズボンのチャックを下ろしていく。私たちがセックスをするには、いや、彼からセックスをしてもらうには、毎回そんな過程が必要だった。きっと私の方が、たくさん好きなのかもしれない。抱いてもらって体を合わせることで、いつもどこか安心していた。だから感じてなくても。
いい。
だなんて、気持ちよさそうな喘ぎ声を上げる。自分がいけなくてもいいのだ。彼にさえ満足してもらえば、それで幸せだった。私たちは恋人同士だったけど、ある意味情けない関係かもしれない。無理やりこの風情ある男女のアイテム、布団に押し倒されたら、妙にエロくて濡れちゃうかも。そんなバカな想像を、楽しんでいる時だった。桜井先生、もう休まれましたか？部屋の外で、何やら蚊の鳴くような声がする。石田先生だ。やだ、どうしよう。こんな格好なの。肌の露出が普通でないことが気になったが、まさか無視するわけにもいかない。私はその安っぽい木のドアをそっと開けた。何かありましたか？すると先生は、その垂れた目尻を一層下げて、ニコニコと缶ビールを目の前にかざした。どうです？最後なので一緒に。ちょっと失礼してもよろしいですか？ちょうど喉が渇いていた。ビールなんて嗜好品。合宿初心者の女教師には思いつく術もなかった。さすがにベテランの石田先生だ。